2番トピックス5国。カバンの街でものづくりの楽しさを体感。豊岡市は室町時代の柳氷作りに始まるカバンの一大産地です。豊岡カバンアルチザンアベニューはショップとカバン職人育成スクールで構成される拠点施設。スクールの講師が指導する革小物製作ワークショップのメニューはミニショルダーやペンケースなど7種あり、ヌメ革や片押しエナメルといった材料の革も多彩に揃っています。メニューが決まったら、あらかじめ裁断されたパーツから好きな色と質感を選んで製作開始。手順や道具の使い方は説明しますので、初心者でもきれいに仕上がります。フロアにはかつて生産されていた氷カバンなども展示しており、カバンの街でその歴史に触れながら、ものづくりの楽しさを体感できます。豊岡カバンアルチザンアベニュー店長、橋本隆弘さん。豊岡カバンの技術を生かしたカバン・革小物製作体験事業。開催は水曜、日曜、祝休日を除く通年。午前10時から午後4時。所要時間はおよそ30分から1時間。場所は、豊岡カバンアルチザンアベニュー。豊岡市中央町18-10。料金は3300円から8800円。メニューにより異なります。問い合わせは、豊岡カバンアルチザンアベニューへ。電話、079634-8118。ファクス、079622-1729。夏休みの環境学習で地球を救おう。環境について楽しく学ぶことができる、小学生向けのプログラムを紹介します。夏休みの自由研究にぴったりです。県環境政策課。エコラベルハンター 1.5 度大作戦。環境に配慮した商品につくエコラベルなどを探して、特設サイトで記録することで、二酸化炭素の削減につながる消費行動を学べます。8月16日日曜にはイオンモール伊丹小屋店で関連イベントも実施します。問い合わせはみんなでげんこつプロジェクト事務局へ。 E メールアドレス大文字 S 大文字 N アンダーライン3047.post@jri.co.jp。 兵庫環境体験館の特別プログラム。土曜、日曜、祝休日に工作や自然、生き物観察などの体験プログラムを用意しています。8月は端材を使ったからくり貯金箱、自然エネルギーで走るソーラーカー、牛乳パックをリサイクルした紙で作るうちわなど盛りだくさん。いずれも先着順ですので早めに申し込んでください。問い合わせは兵庫環境体験館へ。所在地左陽町コート 1-330-3。 電話 079158-2229。 2065。七つの県立ミュージアムの収蔵品が一堂に。県立美術館では七つの県立ミュージアムのコレクションが一挙に見られる初の企画展を開催中です。出展しているのは当館のほか、県立歴史博物館、県立人と自然の博物館、県立考古博物館、県立考古博物館、葛西文館、古代京展示館、兵庫陶芸美術館、横尾忠則現代美術館。ミステリーをテーマに、古代遺物から現代アートまで、時代やジャンルを超えて展示しています。展覧会限定キャラクターのモチーフとなった作品を探しながら見るのもおすすめです。県立美術館広報営業担当。県立ミュージアムズ連携企画。ミュージアムのミステリー。日時は9月13日日曜まで、午前10時から午後6時。場所は県立美術館、神戸市中央区脇野浜海岸通り 1-1-1。 月曜休館。料金は一般1500円、70歳以上750円、高校生以下無料。問い合わせは県立美術館へ。電話078-262-1011。ファクス078-262-0903。展覧会限定キャラクター。県立考古博物館、葛西文館、古代京展示館、ミラルン。兵庫陶芸美術館、ドッシーリン。県立歴史博物館、三山先生。県立考古博物館、トリハニー。県立人と自然の博物館、ミッケル。県立美術館、ルドルン。横尾忠則現代美術館、ワイヤン。公募により700以上の案からキャラクター名を決定。8月15日土曜には展覧会限定キャラクターグッズなどが当たる抽選会も。モロヘイヤを練り込んだ緑のうどん、モロ丼の火が復活。上郡町特産の無農薬モロヘイヤの粉末をうどん生地に練り込んだ遠心モロ丼は、つるりとした食感と高い栄養価が特徴の麺です。モロ丼が食べられる町内の飲食店の大半が、休業する日曜にも味わってもらおうと、2014年、平成26年、毎月第3日曜をモロ丼の日とし、観光案内所で提供を始めました。2024年に酒類販売スペースとの兼ね合いで一時中断しましたが、今年4月、屋外に飲食スペースを設けることで規制をクリアし、およそ1年半ぶりに復活しました。牡蠣は冷たい麺を提供します。ぜひ食べに来てください。一般社団法人上郡観光協会、小川博美さん。6月から9月の第3日曜、午前10時から午後2時に提供される冷やしもろ丼400円は1日限定20食。売り切れ次第終了です。問い合わせは、一般社団法人 上郡観光協会へ。電話 079157-2611。 ファックス 079157-2622。 つゆつきの乾麺遠心もろ丼一箱二食入り650円、三箱を五人にプレゼント。応募方法は7番プレゼントクイズへ。車椅子のまま利用できる足湯が温泉街に。湯村温泉の地元住民や自治体で構成する新温泉町ユニバーサル社会づくり推進地区協議会は、県の補助金を受け、誰もが楽しめる温泉街づくりを進めています。その一つとして、今年4月、荒湯近くのポケットパークに車椅子に座ったまま利用できる足湯を新設。合わせて手湯も設置しました。介助が必要な人は観光協会に声をかけてもらえればサポートします。癒しの新スポットでゆったりお過ごしください。新温泉町ユニバーサル社会づくり推進地区協議会会長角田和俊さん。問い合わせは新温泉町商工観光課へ。電話 079682-5625。 ファックス 079682-3054。 民謡デカンショ節で丹波篠山の魅力を伝えたい。丹波篠山市在住の日本民謡アーティストのセイマさんは、西日本最大級の民謡の祭典、デカンショ祭りに欠かせないデカンショ節で地域の魅力を国内外に伝えています。元市職員で丹波篠山ふるさと大使でもある彼女に、民謡の魅力や活動予定などを聞きました。取材文本市編集部。民謡を始めたきっかけは、8歳の頃テレビで見た津軽三味線に強く惹かれました。近くに津軽三味線教室があることを知り、三味線とともに民謡も習い始めました。現在の活動に至った経緯は、市商工観光課の職員だった2018年、平成30年、NHK のど自慢が地元で開催されることになり、地域の魅力を伝えようと出場。デカンショ節でチャンピオンに選ばれました。これを機に祭りやイベントに呼ばれる機会が増え、本格的に活動を始めました。デカンショ節の魅力は、丹波篠山の名所や歴史文化を織り込んだ歌詞は400番以上あり、2015年には日本遺産第1号に認定されました。盆踊り歌なので思わず踊りたくなるのはもちろん、手拍子や合いの手が自然と生まれるリズムと節回しが魅力です。海外で歌っても踊りの輪ができます。今後の活動予定は、今年のデカンショ祭りでも歌います。ぜひ踊りに来てください。今後は3月8日を民謡の日として広め、気軽に参加できるライブを行うなど、国内外に日本の伝統文化と丹波篠山の魅力を発信していきます。演奏動画はホームページへ。デカンショ祭り。 デカンショ節の生演奏に合わせて数千人が踊る矢倉総踊り、およそ1000発の打ち上げ花火のほか、およそ200点の屋台も、入場無料です。日時は8月15日土曜午後3時から午後9時15分、16日日曜午後4時45分から午後9時。場所は笹山城跡三の丸広場、丹波笹山市北新町とその周辺。問い合わせは丹波笹山市商工観光課へ、電話 079-552-6907、 ファックス 079-556-7021。 100年以上続く神戸の毎日登山。神戸には健康のために毎朝六甲山系に登る毎日登山という独自の文化があります。明治時代、神戸に移住した外国人たちが毎朝再び山に登るようになったのが始まりで、山腹の茶屋に置かれた記帳簿にサインしてから下山しました。やがて日本人の間にも広がり、摩耶山や鷹取山でも行われるように。大正時代には愛好家によって150以上の登山会が結成されました。近年は会員の高齢化が進み参加者は減りましたが、須磨区と垂水区にまたがる旗振山や六甲山系を離れ、西区の滅光山にまで範囲を広げ、11の山筋で18の登山会、およそ1500人が毎日登山を続けています。町のすぐそばに低山がある神戸ならではの文化をこれからも大切にしていきたいです。兵庫県山岳連盟副理事長、吉野博さん。問い合わせは神戸登山研修所へ、電話 078-940-1850、 ファックス 078-940-1851。 朝のきれいな空気を吸いながら歩くのは最高です。神戸月輪登山会会長、浦部隆さん。1928年、昭和3年に結成され、神戸市長田区と須磨区にまたがる鷹取山で活動しています。およそ30年前には350人ほど会員がおり、毎朝片道40分かけて山に登り、山頂付近の月見茶屋に設置された記帳簿にサインし、ラジオ体操を行ってから出勤するのが主流でした。月見茶屋は3年前、店主が高齢のため一度閉店しましたが、登山会で新しい店主を探し、今年3月に再開しています。現在会員はおよそ100人。ほぼ70代以上のため、若い世代にも入ってもらえたら、朝のきれいな空気を吸いながら山道を歩くのは最高ですよ。全国初や新発見も。松穂銅鐸が国指定重要文化財に。2015年、平成27年、南淡路市松穂地区の田んぼから採取した砂の処理中に見つかった松穂銅鐸7点が、この春、国重要文化財に指定されました。銅鐸は、それぞれ内部に吊るす舌を伴っていました。また、全国で初めて、紐付きの舌と 紐跡が残る銅鐸が見つかったことで、音を鳴らすためという用途が確実となりました。付着した植物片の化学分析結果から、埋納時期は2100年から2300年前と推定されます。9月23日水曜祝日まで、南あわじ市滝川記念美術館玉成館の特別展で公開中で、5日土曜には講演会も開催します。南あわじ市滝川記念美術館玉成館、町崎薫さん。淡路島日本遺産認定10周年特別展、国指定重要文化財、松穂銅鐸と地域の宝。日時は9月23日水曜祝日まで、午前9時から午後5時。場所は南淡路市滝川記念美術館玉成館。南淡路市松穂西寺1137-1。月曜休館。祝休日の場合は翌平日休館。料金は一般500円。高校・大学生300円。小中学生150円。問い合わせは電話 0799-36-2314、 ファックス 0799-36-5408。 講演会の申し込みはホームページへ。大学生が子どもたちの居場所づくり。学生主体のNPO 法人ブレーンヒューマニティは、西宮市を拠点に子どもや若者の支援活動に取り組んでいます。事業の一つが、子どもたちに居場所を提供する駄菓子屋本舗やなやの運営です。大学生のボランティアが交代で店番を務めています。店の脇にあるフリースペースでは、宿題をしたり、ゲームをしたりすることもできます。近所の小学生を中心に、週に何度も来てくれる子も増えましたが、昨年の秋、オープンしたばかりなので、地域の人にもっと知ってもらい、子どもたちが気軽に立ち寄り、安心して過ごせる場所として定着させたいです。駄菓子屋本舗やなや店長、早川小春さん。駄菓子屋本舗やなや。所在地、西宮市寿町 5-16、神谷ビル宿川1階。開店日は月曜から金曜、午後3時から午後6時。夏休み期間は変動あり。問い合わせは NPO 法人ブレーンヒューマニティへ。電話 0798-63-4442。 ファックス 0798-63-5551。